ダシラジオ。
はい。
はい。
はい、どうも。
どうも。
こんに
ちは。
こんにちは。何週間かぶりのおいさおいさでダシラジオでございますが。
そうですね。はい。
はい。今回はですね、
ゲストをお迎えして。
はい。
はい。今回は、
はい、
映画特集という感じ で、
ね、
はい、ゲストにですね、
はい、
年間600本映画を見る男こと、映画体験家の山下さんを、
はい
はい、お迎えしてお送りしたいと思います。
はじめまして、山下です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
山下さんとは、私、
我々の、そうですね、
大学の先輩、
まあ、サークルの先輩ということで
ですね、
はい、まあ、3人でバンドやったりとかね。
そうですね、
猟友会という
バンドをやったりとか、
伝説のバンドを、
はい
はい、そういう中ですけども、
はいはい、あとは私が、しばらくクリトリスガールズというバンドで
そうですね
お世話になっていたという曰く付きの方でございます。
クリトリスガールズはね今も絶賛、は
い、そうですね、絶賛活動中ということで、
去年もね、
はい、
デッサン
ですね、
素描、
はい、
デッサンというアルバムが出て、
はい、
ディスクユニオンで好評、
そうですね、
デッサン、
デッサン
発売中だそうですけど、
はい、
という
クリトリスガールズの活動については今のうちに宣伝をしておいていただければ、
まあ、毎月、まあ、高円寺とか神楽坂で、
はい、
演奏してるんで、
はい、
まあ、あの興味ある方はいくらでも見に来てください。
いくらでも
、
はい、
骨太なロックンロールバンド
です。そうですね、
骨太なロックンロール、
はい、我々、私がいた時はなんていうかプログレッシブロックバンドだったんですけど、今は骨太なロックバンドに。
僕が最後聞いた時は、初期パンっぽい感じだったんですけど、
いろいろ移り変わってますね。
いろいろ変遷があるわけですね。
はい。
21世紀のアリスを目指して。
そうだった、そこだったんですね。はい。そんな山下さんをお迎えして、
はい、
映画の話を今日は、
いろいろお伺いしたい。いろいろ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ということで、
はい、
まずその、年間600本。
はい。
これは、実際あの600本映画を見てる、劇場で
見て
る、ね、見てるわけですよね。
映画館に電車賃を払って
っていうことですよね。
そうですね、
それ恐ろしい数字のような
ちょっと僕も、それなりに映画を見てるなって、最近見てるなって思ってたんですけど、それでも年間40本とかなんで、うん、なんか
それは見てるうちに入らない、
手でもないですよね。本当に
本当ですよね。
本当ですよね。600本ってね、どうやって具体的にはどうやったら
600本、物理的に無理なような気がするんですけど。
いや、あの僕も昼間しのぎがあるんで。
しのぎが。
で終わった後に、だいたい6時半とかそれくらいから1本見て、
うん、
まだ体力に余裕があるときはもう1本見て。はい、レイト時間帯で、
ああ、
それでまあ2本
はこなせる、
2本は少なくともこなしていると、うん、毎日、
まあ、2本見れば、毎日2本見れば600本超えるわけですかね。
なるほどね、まあ、
1本見たり2本見たり体調によって、ね、
あと見れない日が続いた時は休みの日にまとめてみたり
ちなみにその1日でこれまで最多で見た本数ってどれぐらい？
あ、でも8本ぐらいですよ。
2時間かけ8本だったらね、もうね、16時間ですからね。
16時間なんて普通のね、労働者の生活時間帯じゃないですか。
労働で考えたら16時間も
働かないんですけどね。
いや、でも単純に8本っていうか、僕最多で3本ぐらいしか見たことないヘタレですけど、3本でも頭痛くなったんですよ。まあ、まあそれはその3本目に見たやつがちょっとかなりえぐいやつだったっていうか、あの戸塚ヨットスクールの戸塚校長のドキュメンタリーって結構不利だったっていうのもあるんですけど
ポレポレのやつ、
あ、そうですそうです、
うん、
っていうのもあるんですけど、平成ジレンマっていうのは、ね、すごい良かったんですけど、
僕見てないんですよね。
あれすごいいいですよ、おすすめです。なんですけど8本とか見てたらもう映画もうわけわかんなくないですか、なんていうか、
まあ、確かに
頭痛いし、
どれを見たのか見てないのか区別がつかなくなる時もあります
結構やっぱりその見に行って映画始まってから
始まればこれは見たぞっていうのが
ですよね。
その時はまたあえて見る、
あえて見る、あ乗りかかった船だから
覚悟が違いますねやっぱね。
なるほど、うん、
ちょっと僕は耐えられないかもしれないですねそれは。
あとは基本的なアティテュードとしては、
はい、
知らないなと思ったら見る。
あ面白そうだなとかではなくて、
これ聞いたことないなって思ったら見る、
うん、世の中に自分の知らない映画があることをもう
まず
許せないというか、
空白を埋めていく、
空白を埋めていく感覚なるほど。
じゃあもうなんかその過去のすごい古い映画から現代も現在進行形で
もう
のやつ、
あの卒業制作、大学生の卒業制作みたいな、
そこもそこもですか、
カバーしてます、
それもカバーするんです
か。ああ、もうその楽しみとして見るっていう感覚でももうない感
じです。もうないですね、うん、
まあ、いわゆる日本の商業映画みたいな感じのも区別なく見ると。
よっぽどの場合は見ないけれども。修行に近いです。
ね、
ただ目的がわからない。修行やってるっていうのはわかるけど、
どこにたどり着こう
としてるのかわからない。
でもとにかくやらなければいけないというその使命感は持ってるという。
うん、でもやるんだよ精神。
ああ
なるほど、
なるほど、
でもでもでも見るんだよ、
でも見るんだよ、なるほど、
覚悟は違うっていうことですね、なるほど。でそんな映画体験家の山下さんにいろいろ今回はお伺いしようと、
そうですね、
思ってるんですけどね。
まずは、その、ここ最近見た映画でこれは良かったなっていう映画がなどあれば。
最近
ですけど、
最近というにはちょっと時期は経ってんのかもしれないけど、
はい、
アンストッパブルっていう、
あ
トニー・スコット監督の、
はいはい、トップガンの、
トップガンの、
あ
でデンゼル・ワシントン主演の、
へえ、
それが随分良かったですね。
デンゼル・ワシントンとあれもう一人、
あと名前を忘れました。
なんかあれですよね、もう列車が暴走しちゃって大変なんですよっていう止まんないんですよっていう、
うん、
あれでも意外とって言ったらあれです、結構評価高いですよね、
うん、
これすんごくその列車事故、列車のその暴走を報道してるメディアの、
うん、
そのバカ騒ぎぶりをカメラに収めたりしてるんだけど、それを見てさらに楽しんでる自分たちがいるっていう構造が、もう作品自体がメディア批判なわけなんですよ。
ああ、うん、メタな感じの。
そうそう。
とか完全にそういう意図をした感じ。
完全にそれはもう考えて作られてて、あのもうラストシーンもその番組が終わる体でビシッと切ってある。
ああ、なるほど。
うん。
ラストシーンの話が出ちゃいましたけど
まあまあまあ
まあでもね、
いやでもすごいちょっと気になりましたね、僕まだ見てないんですけど。
あとはそのやっぱ地に足ついた仕事をしてる男はかっこいいっていう、
ああ
はいはい、
兄貴とは違うと
兄貴
っていうな
あれリドリー・スコットの、
そう、あそう兄貴とは違う
ですよね。
トップガンにしろあれも、まあ、国なんていうか仕事を果たしてる男の話ですよ。
あトム・クルーズで、もう上り調子のトム・クルーズで、でこうね、あの音楽とかもその時の売れ線の曲を使ってよろしくみたいな、うん、与えられた条件 で
与えられた、トム・クルーズ自体が与えられた条件なんかわかんないけど命令下ったから出発したわけじゃないですか。
あ、
そこで個人の感情とかを一切排して、
うん、
仕事なんだからそのスタンス
あ
なるほど、やっぱミグを撃ち落とさなきゃいけないっていうなんかトップガン見直したくなってきましたね。
ああね、もう小学校の時見て以来ですからね。
そうですね、
ね、
あの トップガンのテーマ曲は大学の時にコピーしたことあるんですよね。そうですね。
あれかかるとちょっと半笑いになってしまう自分をちょっと戒めたいですね。いやいや、本当ね。
僕すごい盛り上がりますけどね、うん。
仕事に対する情熱を持った男たちの戦いですからね、あれはね。
地に足ついた男っていうのはああいうのを聞かなくちゃいけない。ノンストッパブルも、あれ系の音楽で充満した素晴らしい映画
です。キニードギンス的な。
いいですね。
じゃじゃじゃじゃじゃみたいな。
ああ。地に足ついてる感のある、そういうアクション、サスペンス映画っていうのはちょっと惹かれますね。
うん。
なるほど。
他には
他にはベタですけど、冷たい熱帯魚とかですかね。
ああ。僕は見てないんですけど。
僕は見ました。でなぜか、奥さんも、
はい、
まあ、奥さんと見に行く映画はいつも慎重にチョイスを気を使ってるんですけど、なぜか予告編見て、ちょっと見たいって言ったんで、
うん、
あ、じゃあ一緒に行くかって、ね、見に行ったんですけど、
はい、
終わった後すごいぐったりしてて。
それは疲れるけど、それは達成した後の。
そう、僕
オーガズムに達した後の。
僕はそういう、僕はそういう国金、心境だったんですけど、
うん、
奥さんはかなりダメージを受けた感じだったんで、やっぱりちょっとやめておいた方が良かったかなとは思いましたけど、
うん、
まあでもでんでん最高でしたよ。
あとはそうですね、
うん、
超悪人っていう映画がすごく良かった。
超悪人
悪人っていう映画がまあ、
うん、
去年ありました
ね。はいはいはい。
超悪人
っていうのがあるんですか？超悪人っていう、もう、超ドキュメンタリータッチな。
ほう。
それは、邦画？
邦画ですか？
邦画で。
へぇ、
白石浩二っていう、オカルトとか呪いとかグロテスクを撮った人なんですけど。
ああ、ちょっと、存じ上げないんですけど。
ひたすら、レイプを繰り返していく。
へぇ、ドキュメンタリーでは
タ
ッチの、ああ。
で被害者との間に
何やかんや、
何や被害者との間になぜか信頼関係が生まれてしまうまでをドキュメンタリータッチの据え置きカメラで隠し撮りテイストで撮ったやつなんですよ。ベルギーのありふれた事件っていうやつと全く内容一緒なんですけどね。
へ
え、とても良かった。
へ
え、それは本当に超悪人でし
ょ。まあね。
悪人は 見られました？ちなみに。
いや、見てない。
あ、そうですか。悪人は結構良かったですけど ね、うん、
ね。最近、邦画で2文字の漢字のやつが多くないですか？
うん、ああ。
悪人、告白？
告白。
それから、
奇跡とかももうすぐあるしね。
つい最近始まった、始まるじゃない。映画館で公開される
コーラ女子高生が
違う違う
ドランガーじゃなくて、
じゃなくて
なんだっけ、
コーラケンゴと、
ああはいはいはい、
鈴木庵の、
鈴木庵の、ああなんだっけ、
あれも2文字だ、
軽蔑か、
あ、軽蔑だ、
はい、
そういえばそうですね
とかね、
なんか
そこら辺の2文字系が流行ってますよね。
そうですね。
それでもうどんどん超軽蔑とか
超告白と
か出てきたら楽しいかもしれないですね。
告白は見られました？
見たけど、
なんか
見てる間は面白かったけど、それは面白かった自分が恥ずかしかった。
ああ告白は、うん、そうですよね、
うん、内容とかよりも想像力の隙を与えない、想像力に隙を与えない。
うん。
想像力に隙を与えない。
全部映して、もうサービス過剰にも残虐描写もある。
ああ、うん。
これは、
なるほどね。
映画じゃないなと思った。
ほう。
ああ、余地をもっと残した方がいいと。うん、
共同作業じゃない。
あ、う、あ、ん、観客との。
そう。
なるほど。
なんかサービス過剰な感じはやっぱり受け付けない。もっと投げっぱなしてほしいみたいな。
まあ、基本そうだね。でもサービス過剰もまあいいのもあるんですよね。うんうん、
なんかすごい映像に凝る感じの撮り方するんですよね、あの監督が。うんうん、なんか確かに映像。そ
う、多分プロモーションビデオを永遠見てるような
気がする。そうそうそう、そんな感じですよね。
うん。
うん。まあでも松たか子は良かったですけど。
ああ。
はい。松たか子はね、
木村よしのも良かった
です。ああ、そうですね。
はい。
はい。まあ、そんな、年間600本見るに至った、その、まあ、学生時代から、存じ上げてますけど、学生時代はそこまで映画べったりって感じじゃなかったと思うんですけど、うん、それほど見るようになった、その、きっかけというか、その辺の話をお聞きしたいんですけども。
学生時代とかも、普通に、だから、新作とかを、喧嘩って見たりはすることはしてましたけど、
はい、
世の中に名画座ってあるのを知って、名画座っていうものがあるのを知って。
はい。
はい。なんか今変な音入りましたけど。
はい、気にしないでください。
それからですね、ハードになったのは。
もう安い値段で過去の名作がこんなにたくさん見られるなんてっていう。
音楽でも CD でもあの CD 選書とか過去の名盤が1000円ぐらいで売ってたやつ、うん、あの感覚なんですよ。
なるほど。
だから新作ばっかり聞いててもしょうがないじゃない、見ててもしょうがないじゃないですか、
うん、歴史をちゃんと踏まえた上で語らないといかんという、うん、
好きになった監督がいたらその人の全部見たいじゃないですか。その時の一番便利なツールが名画座だったんですよ。
うん、
なるほど。
今の池袋の新文芸座とか。
その時はその最初に入り口になったのは具体的には監督でいうとどの辺から入ってったんですか。
大島渚、鈴木清純の日本のもうすでに晩年に差し掛かってる系の監督のを主に見てましたね。
でもその、まあ、最初は自分の好きな監督から入ってって、でももう年間600本に行くまではまだちょっとこうもう少しハードルがあるじゃないですか。もうとにかくその見たことのない映画を何でも見るっていう、
うん、
そこに至ったのは何かあったんですかね。きっかけというかもう映画なら何でも見るっていう、
うんですね。あとは自分が知らない世界を覗いてみたいっていうのは、全く興味がないジャンルとかも見たい。
ああ、なんか映画館で映画を見るっていう体験自体がちょっと中毒性がありますよね。なんか一回ある程度通い始めると、なんかこうしばらく通ってないとなんかこう
体がムズムズする
。あ、そう、う
ん。なんかね。
その感覚が全然わからない。
行かなきゃみたいな。
まあ、逆に僕、俺にとってはもう完全に
だから、殿下が酒飲んだりするのと同じ感覚なんだ。
ああ、それは、なんか納得しました、
ね。うん、うまいもん最近食ってないなって、それと、うん。
はいはいはい。いや、うん、そうそうそう。だからすごい特殊な空間として行ってるから、僕は映画館、あんまり行かないんで、うん、本当に年間、3、4回ぐらいしか行かないんですよ。うん。うん、なので、その感覚がわかんない、
うん。
それを毎日繰り返せるのが、わかんないんですけど、逆にね、酒飲んでる人はね。
それをやらないと、なんかこう、おかしな感じがしてくるっていう。
うん。うん、ああ、納得しました。で、そんな感じで、年間600本も映画を見ていると、いろんな映画館に行かれますよね。
そうですね。
結構よく行かれるのはやっぱり
池袋の新文芸座とか、アテネフランセ文化センター、から東京国立近代美術館フィルムセンター ですね。ま
あ、値段も手頃だし、
うん、まあ
一本いくらぐらいでやってるんですか今。
まあ普通に2本立てのところだったらまあ1000円前後、
じゃあ2本1000円で見れるぐらいの感じ
で、その感覚でいれば。だから全然、だから映画なんてめんどくさくもないし高くもないんですよ。
そうなんですよね、うん、だから新作の感覚だとだって大体1800円とか、
そうですね、
ね、うん、3D だと2000円と
か
しちゃって、
そうそう
そう、結構ハード高いんですよ、
うん、
そういう言い訳をしてる人は、うん、お前は怠惰で嘘つきなやつだ
かなり厳しい
実際そう思うっていう、
なるほど。
だって名画座に行くのに何の努力もいらないじゃん。
まあまあそうですね、東京に住んでいれば、うん、
それ何の言い訳にも
ならない。いくらでも手の届くところにありますからね、名画座が。 確かに、
うん、ね、昔の映画は見る機会がないとか、うん、そんなもんデタラメも
めちゃくちゃやってるぞ。
デタラメもいいとこです。
確かに相当マニアックな映画とかも普通にやってますからね、うんうん、ちなみに今日この収録前に、はい、僕と山下さんはフィルムセンターで、
はい、
フランスのマチューの災難っていう。
マチューの受難。
受難ですね。すいません。
グザビエ、グザビエ・ボーボア。
グザビエ・ボーボア監督の映画を見に行ったんですけど。
フランス語っぽいですね。グザビエ・ボーボアっていう。
もう僕はもう全く何の予備知識もなく、うん、もうタイトルすらろくに覚えもせず見たんですけど、うん、やっぱり見るとそれなりに結構面白いですからね。
うん、その感動なんです。その感動を持続させたのが、持続させていくのがシネフィルの生き様なんですよ。
その積み重ねで500本600本っていう、うん、
前情報で緻密に調べてあらすじも分かってて、出てるやつも分かってて、それで見て面白いのっていう、
あ、
でその調べた時点でお前半分以上分かってんだ。
なるほど、言われるとそうなっちゃってるんですよ僕は、うん、結構その映画館に行くっていうハードルを上げすぎちゃってて、行くなら特別に見たいものを見たいっていうことで、いろいろ情報を調べて行っちゃうから、
いや、
それはやっぱり、
うん、僕もそうです、
うん、やっぱ良くない。
基本やっぱりその歌丸か町山智博がこう進めてるものは見ようみたいな、
うん、でも何らかのきっかけがないと、ね、その見に行こうっていうところまで僕は行かないんで、うん、
町山さんが相当ネタバレするからね、うん、またラジオとかで、
うん、その下調べをして見に行くっていうのは、それはあくまで本当自分の予感とか予想とかを確認したいがために行くんだよね。
そういうこと、ところあります。
確かに、それで、そうですね。
それはもったいなくないかいっていう。う
ん、ああ
。確かにそうなんですよ、
うん。だって見たことないもの、知らなかった世界を見たいからこそ見るのに、うん、そんな調べて、頭の中そんな予感でガチガチにさせて、何々だと思ったけど、何々だったからつまんなかったとかいうのは、なしじゃないですか。
勝手に期待して、
ごもっともで。
裏切られて勝手にがっかりして
るじゃん。八つ当たりもいいところ
っていうことですよね。
なるほど、
なるほど。
ああ、それはちょっとね、
今確かにね、
それを作品に不満ぶつけるのそれ筋違いもいいところですよ。
期待をも勝手に持ってるのはお前じゃないかという、うん、確かにそれはおっしゃる通り。
ちょっとね、今ね、鱗が剥がれましたよ、
うん、
私。
確かにね、今日ね、僕本当にもう一切何の前情報もなく見に行ったんですよ、
うん
うん、このマチューの受難、うんうん、なんかこうどこに話が転がっていくのか全く分かんなくて、
うん、
でまあ、ちょっと初めの方の話をちょっとすると、うん、イノシシ狩りから始まるんですけど、
イノシシ狩り、
うん、イノシシ狩りからいきなりその、まあ、兄弟が出てくるんですけど、
うん、
弟がすごい射撃がうまいっていう話が出てきて、でこう仕留めてこう捌くんですよね、
うん、
イノシシを捌いたイノシシをこう吊るして、うん結構内臓とかをこうじっくり
血抜きしたりして、
下にでっかいタライを引いて、うんうん、内臓をバーってこう落とすみたいなえぐいシーンから始まるんで、これは相当不穏なことになるんじゃないのみたいな、そういう映画かと思って結構ワクワクしてみたら、う
ん、で豊島女とやっちゃって収拾がつかなくなった男の話そいつがマチューっていう名前
いらないんじゃないですか、そのイノシシのシーンは、ね、
そうそうそう、
そうすごい大風呂敷広げて、
うん結局はどん
なそのかなり不穏な展開に最後なるのかなっていうね、うん、その冒頭のイノシシ狩りが効いてくるのかなと思ったら大して効かないっていうね
イントロでもバッハのマタイ受難曲が流れてて、これはすごいんだなと思ったら、本当にタイトル通りにマタイでマチューの受難で、うん、お前運が悪かったんだよっていう、うん
だけの
マタイ受難曲ってすごい大行の曲なんですよ、うん、
プログレみたいな、
ね、クラシックのオーケストラのバックにこう声楽隊みたいな声がわーってこう入ってきて、どんな過酷な運命がと思ったら、うん、豊島女の肉体に溺れる若い男の話っていうね、
何が受難だよっていう、
まあ、受難だけどもっていうね、
あ
BGM とのバランスが全然取れてないっていうね
でも嘘はついてない。
そう。そこの肩透かし感も含めてやっぱり面白いんですよね。
うん、
リアルタイムでどう転ぶんだっていうね、わかんないですから全く。
なるほど。じゃあもう山下さんは全然事前に情報はもう言えないで結構行くことが多いんです。
そうね、うん。 入れるとしたら監督名とか役者とか、うんうん、雑誌も僕はほとんど読みません。
読まない、
うん、後になって読む、
うん、
あ、
分かんなかったから、あれは何だったんだっていう、
うんうんうん、なるほどね。あ、
確かに
何も考えずに飛び込むのがいいのかな、
うん、
じゃあ例えばなんかある映画を見に行くときに、その見に行く映画を決めるきっかけって何なんですか。もう
時間、
時間
開映時間、
時間があり見たことのない映画があれば、
あと
行くっていうこと
ですか。自分の現在地から何分で着くか、
すごい現実的なところからチョイスをしていくっていう、
空いた時間があればそこに映画を
入れるっていう。ただそう、それ言われたら語弊があるかな、
うん、
別に暇で手近なところにあるやつを見てるわけじゃないから、
うん、ある程度選んで見てるってことですよね、
うん、情報の捉え方の違いですね、
うん、なるほど、
うん。